それではね、次に実践問題いってみましょう。これはですね、まず中学のレベル文法問題という単語の問題とかはですね、次の5章で出していきますので、実践問題は今学んだこと2で学んだ窃盗時で判断するボキャブラ問題という感じでやっていかなければいけないと思います。というのはね、ABCD のとこをまず見てください。パート5の問題ですからね、1番の ABCD ですよ。案がついてるなということから、あなたはね、わからなくても想像することを練習してください。ですからこの実践問題は、わからなくても想像して答えを出す、その練習です。例えば A は uncontrolled ってなってるから、コントロールすることができないわけでしょ。そして unacceptable だから、アクセプト、受け入れることができるの案がついてるから、受け入れることはできないんでしょ。 unconditional、 これだけ気をつけてください。コンディションというのはですね、条件という意味があるんです。ね、条件とか状態、コンディション。例えば皆さんは状態ではよく知ってますよね。体のコンディションが良くないとかで。でもトイックではね、コンディションはね、契約などの条件のことなんです。Terms and Conditions と言って使うんです。TERM、Terms、これも条件、契約などの。だから契約などの条件の時に使う言葉です。だからコンディショナルというのは条件があるわけですね。だから unconditional って言ったら条件がないんですよ。で、昔、ですね、第二次世界大戦が終わった時に、皆さん日本が無条件降伏を受け入れたとか聞いたことあります？徹底的に負けたことですけどね。それを unconditional surrender って言うんです。サレンダーは降伏です、屈辱的なね。はい、uncertain というのは確かでないわけですね。案がついてるから。ということがピンとくればね、できる可能性があるんです。All of our products come with an 当然 unconditional guarantee でしょう。of customer satisfaction。ね。はい。まず customer satisfaction。顧客満足度。もう決まり文句です。satisfaction 満足だから。に関しての guarantee。guarantee 保証。だったら ABC でって条件のない無条件な保証でしょ。無条件の保証だから C になるわけだから、これは単語力がなかったら絶対できませんよね。そういう練習です。だから2番目はもちろん convenient と port と tolerable ね、 tolerate というのが動詞ですけども、形容詞もありますね、 tolerate。 そして accurate、 accurate だけど accurate、 正確なというような意味なんですね。で、tolerable というのは、tolerable というのは我慢できるという意味です。tolerate というのは忍耐力のある、寛容なという意味ですけどね。port というのはもちろん、皆さんご存知のように港ですよ。コンビニで誰でも知ってます。だから in がついてるから不便なとか不都合な。imported は輸入された。intolerable というのは当然、我慢できるの反対だから我慢できない。ということです。で、inaccurate っていうのは、accurate は正確なだから正確でないとなるわけです。だけども、accurate とかの意味がわからなかったらできませんけど、一応頭に入れてください。upon looking over the report で、まず appointing 期が大事。何々するとすぐにです。as soon as の意味と言いましたよ、前、2章で。ね、look over 見渡す、report、ね。報告書に目を通すとすぐに。the auditor found、That the figures in it were completely だったら何が来ますか？当然 D の不正確でしょう。正確でないということでしょう。オーディターっていうのはですね、監査の人です。オーディは聞くという意味ですから、聞き取りをして調べる人ですからね。That 以下を知った。何？ The figures in it。それにある、そのレポートに出ている数値、figures は全くもって正確さがない。ということが分かったになるでしょう。だから D の inaccurate だけども、単語力がなかったらどうしようもありませんわね。はい、ここはアポイング記を覚えてくださいね。3番いきましょう。はい、まずリフレッシュというところで、フレッシュにリ、ファンドにリ、フューズにリ、ガードにリがついていることから、だいたい頭を働かせてほしいんですけどね。リフレッシュというのはもちろん爽やかにするの受け身です。 ファンドは基金、お金のことですから、利だからお金を返すことです。で、C は refuse。fuse というのは混ぜるという意味なんで、それを後ろにという意味ですから、混ぜ返すということで、拒むという意味になります。ね。で、D の方の regard というのはですね、これは、まあ、ちょっと難しいけど、見なすという、ね、動詞なんですけどもね、それの過去分詞形です。regard A as B とか言います。A を B と見なすとか言います。これは理とガードを話すという必要もないですけど、リガードという単語がありますね。はい。それでは、まず言ってみましょうね。はい。customers can have their money となります。はい。そうすると、お金をどうしてもらったかっていうんだから、もうすぐ refunded ってなるのわかるでしょ。これ have に気をつけてください。主役動詞の。彼らのお金を refund される状態で持つということは、してもらったとなるんです。いいですね。はい。顧客はいつでも自分素早くに and efficiently anytime ってなってますから quickly and efficient にしてください。and でつながれてるときにはその前後には同じ資格のものが来ます。これは quickly の副詞と efficiently の副詞、副詞と副詞をつないでるんです。anytime はいつでも。いつでもすぐに、そして効率よくお金を戻してもらうことができるとなるんです。だからこれはファンドさえ分かっていればすぐ B と分かります。そういうような、まあ、問題の練習ということでね、次4番から5番、6番の方見てくださいね。4番は EX が出てます。お、外か。ね、または超えてだなと頭に入れてくださいね。Expediate と発音しますけども、Expediate って分からなくてもいいです。ペディに線引いてください。ペディは女性の人はペディキュアとか知ってますよね。足の指に施すマニキュアのことですね。ペディっていうのは足の指です。ね、特にまあ足の指だけど。で、EX は外へだから。だから外へね、足を出していくということで、急走する、はかどらせる、早く運んでいくという動詞になるんですけど、難しいですよね。expediate。ちょっと、出たらわからないかもしれませんね。はい。そして次は exceed。先ほどやりましたように、過ぎる、過度になる、度を超えるという意味です。で、exclude は、clude が閉じ込めるで EX がついているから、閉じ込めるものを外へもするわけだから、除外する。ね、この exclude はね、exclusive とかいう形容詞でよく出ますよ。すなわち除外的なとは、独占的なという意味です。独占的なというのは、ね、金持ちだけがっていうイメージから来て、高級なという意味にもなるんですよ、exclusive は。これはよく出る単語ですね。exclude, exclusive, exclusion 名詞がね。よく出ますよ。expend. これは別にいいでしょう。expend だから。外へ、まあ、費やしていく。すなわち、まあ、費やす。支出していくことです。expend. そうすると誰がいいかっていうんだから、意味が分かればすぐできるわけ。A がいいです。expediate がいいです。expedite じゃなくて deate と言いますよ。expediate。すぐに走るようにして、足で持っていくように、昔は、ほら、歩いて、走って持って行ってたじゃないですか。飛脚とかおったじゃないですか。だから、急走すると。It is good business practice to expedite delivery to your loyal customers. なります。Good business practice. 良き小習慣である。ね。Practice は習慣。to いかが。はい。あなたのロイヤルカスタマー、ごひいきのお客様に対して、ね、まあ、デリバリー、この場合は配達品だから納品をすぐにお届けする、エクスペディート、するのは良き小習慣です。頼んですぐに届かなきゃいけない。それが、とにかくひどくなってきたのが、アマゾンの、ね、届けるやり方。すごい早いですよね。やがてはドローンを使って、運ぶなどというような話も出てますけどね。自分の家の前にドローンが飛んできてからビビビッと。まあそういう時代来るかもしれませんけどね。はい、ここではプラクティスを覚えること。デリバリーがこれが配送品、すなわち納品というような感じで、ロイヤルというのは忠実なという意味から、ね、もう本当にひいきしてくださるお客様のことです。他に目移りしない意味ですね。で、5番目行きましょう。リを、再びという意味と、後ろという意味の2つだな、というふうに思わせてください。A は、アクティブがリです。 どういうことアクティブは活動的なです。リアクティブっていうのは反対に活動的と思ってください。反動的な。で、B はリスペクティブ。これはちょっと難しいかもしれませんね。メイメイのという意味にならないか、なぜかというと、リスペクトって皆さんは知ってるのは、再び見るというイメージからなんとなく尊敬するという意味で、リスペクトするは知ってますよね。でもね、リスペクトにはね、これは各々のというね、意味もあるんです。だから、点という意味があるんですね。そういうわけでちょっと難しいと思います。だからこのリスペクティブは、メイメイのという意味になるんです。そして、リムーバブル。これはわかりますよね。ムーブが、動くで、動くことができるで、リがついてるから、取り除くということですね。リムーバブル。取り除ける。ね、リムーブできる。リムーブは知ってるでしょ。ヘアリムーバーとか、脱毛するやつの、あのクリームなんかでヘアリムーバーって言うでしょ。リムーブは取り除くって意味になるでしょ。で、リスポンセブル。これはリスポンドできるという意味ですから、答えることができるということは、責任が取れるという意味なんです。だからリスポンセブルは責任があるという意味なんです。それはリスポンドできるからです。リスポンドは返答するという意味でしたよね。そういうことが分かったらですね、これは答えが D になるんです。Who do you think will be で、do you think 括弧してください。Who will be responsible for quality assurance となります。Quality 品質。で、assurance 確実にすることで品質保証。品質保証は誰が担当していますか？責任を持つのでしょうか？未来だから。とあなたは考えますか？だから Do you think は挿入の説だから括弧してください。あなたの意見を聞いてるだけです。だから文章のイメージとしては Who will be responsible for quality assurance と覚えてください。そうすると D になる。そして Be responsible for これだけはまず赤線。絶対に覚えてください。Be responsible for何々に対して責任を持つ、すなわち担当である。何々担当である。同じ言い方にですね、be in charge of というのがあります。この二つはもう本当によく出ますね。ビジネスで必要な言葉ですから。ですから、be、ね、in charge of、in は in、charge は charge ね。で、六番目、お、またりですね。refueled。fuel は燃料。だから、リフューエルということだから燃料をまた入れられた。リワードということは、これは、まあ、ワードというのは方向性を指すことですけどね。再び、ね、まあ方向性を与えるということから来ているのか。まあこれはリワードだけで覚えないとしょうがないですね。これはリワードというのは報酬、報いのことなんです。で、C はリストア。ストアというのがあるから、まあ、蓄えるという意味だけど、キープの意味で。再びキープする。で、復興する。restore。例えば、明治維新は、明治 restoration と言いますよ。復興だから。restoration ね。リは、再び、store するということで。で、reverse。リは反対で、verse とは、移動するという意味なんですね。これは、turn の意味で使われる言葉です。移動するといって、方向を変えるという意味で、reverse。だから、リがついているので、後ろに、逆にリバースされたという。リバース。リバースっていうのはなんかよく聞きますね。もう日本語でもね。そうすると、be rewarded with a promotion で、be のリワードになるということ。なぜかというと、with 以下を持って、昇進を持って、ということは報われたになるでしょう。for his achievement。彼のアチーブメント、業績に対して、Mr. 岡さんは昇進でもって報われた。そういうような意味になるはずだから、rewarded がいいというわけです。reward は何々報いるという動詞で覚えた方がいいですね。はい。refuel っていうのはもちろん fuel を覚えた方がいいです。燃料。燃料を注ぐという意味でね。はい。そして、次行きましょうね。7ですかね、今度ね。7倍出てきましたね、this が。やりましたよね。反対。そして、離れるとか、ない。そんな意味になるんでしたね。アグリーのディスアグリーとかやりましたよね。ディスカウント、割引の、過去形か、受動態の過去分詞形。ディスコンティニューというのはね、コンティニューが続くです。それを切るわけです。だから続いていたものを中止する、やめることです。だからこれはよく使われるのは、そのライン、 がありますよね。その、何ですか。例えば、商業とかでですね、ビジネスとかでいろんなものをこう出してるじゃないですか。ライン続くようにずっと。それを途中でそのラインを切る。これがディスコンティニューになるんです。で、ディスクローズは、クローズが閉じるだから、閉じるの反対だから、バレさすわけですよ。だけど悪い意味だったらね、ディスクローズというのは、その暴露です。いい意味だったら開示です。開示する。ね、ディスクロージャーっていう英語がありましたよね。あれは暴露でしょうね。はい。ディスクネクテッド。コネクトというのは接続ですよね。コネっていうじゃないですか。それがディスですから。遮断するわけです。電話などのことをパッと切ったりするのがディスクネクテッドで。これは遮断するという意味なわけですね。はい。そうすると答えが B です。In keeping with the new strategy で、新しい戦略をね、in keeping with。まあ、with 以下でずっと保っている状態でというのが直訳ですから、まあ、受け入れて。must the motors 当然新しいのをね受け入れたらハイブリッド車の生産は中止するわけでしょう。 must the motors discontinued production of hybrid cars となるんですね。はい、プロダクション生産ハイブリッドの車、まあガソリンとそれから電気とのハイブリッドねであるということですね。ですから中止したがいいです。ディスコネクテッドは遮断したという意味だからちょっとおかしいですね。はい、ここで覚えるところはですね、そうですね、 in keeping with 以下を保ってということから、まあここでは受け入れてと訳しましたけどね、そういうところ strategy 戦略。8番 in とか im がついてます。 A の invariable、これ気をつけた方がいいです。反対の意味だからといって価値がないと訳していけません。この in は意味がちょっと違うんです。ね。はい。これは not valuable の意味なんだけど、そうじゃなくって、これは価値があるということじゃなくって、価値をつけることができないという意味の in なんです。だから invaluable というのはね、もう非常に高価な、まあ高価な貴重な役立つという意味です。実に素晴らしいという意味です。invaluable。じゃあ、価値がないのはどうしますか？ value less とします。ね、value less。less をつけます。value less とします。はい。その横に書いてますよ。昔の。less を使います。ね。だからこの in にちょっと気をつけてくださいね。これで無価値なとやったらダメですよ。impolite はもちろん polite が丁寧だから、不丁寧とは言わなくて、ね。礼儀ができてない無礼なんです。impatient は、patient は我慢強いという意味だから、impatient は我慢できない。そして、待ち遠しい。その次はね、very、異なるという動詞。それに able がついて、いろいろと異なることができるということから変化するというような形容詞ですけど、それに in がついてるわけだから、不変の invariable となります。変わらない、不変の。そうすると、文章から見ると、その、非常に役立つの意味でないとおかしいから A になります。invaluable となります。D は invariable ですよ。invariable。A は invaluable です。The internet is thought to be. インターネットは2以下であると考えられている。だったら非常に貴重な便利なという意味が来るのが普通じゃないですか。だから invaluable。resource for advertising effectively とあります。広告をエフェクティブに効果的にね、宣伝するのに非常に役立つ。resource は情報源です。resource であると考えられている。で、invaluable になるわけ。9番目。出ましたね。collaboration, cooperation, corporation, coincidence。はい。個がついてます。それでまず言ってみましょう。まず A は共同協力、一緒に作り上げた合作でしたね。コラボだから。B のコーオペレーションはいいですか？これは COOP でコープ、共同組合のことをコープと言いましたね。はい、協力することです。その次のコーポレーションはこれは企業という意味です。これはコーポという言葉で皆さん知ってると思いますけど、 COOP はコープですよ。これはコープですよ、法人のことなんですね。Coincidence、インシデンスって出来事なんですけど、子があるから一緒の出来事ということから偶然の一致のことなんですね。そうすると答えは雰囲気からしてフォームあてなってるから C のコーポレーションしかないです。 It's not difficult to form a corporation if you have at least 1 million yen。 少なくとも100万円持っていればね、企業を形成する、立ち上げることは難しくないよというような意味でなるので、C の企業でコーポレーションになるということですね。それでは10番に行きましょう。まず ABC 読みますよね。サブか、サブなら下だなと頭に入れてくださいね、サブスクリプションというのは、ね、スクリプト、ここが関係あります。スクライブというのが動詞ですね。スクライブ、これがですね、スクライブは SCRIBE ですけど、引っかくように書く、まあライトですね、書くという意味。昔はほら紙がなかったから岩とか土とかに引っかくように書いたからでしょうね。ですから下に書くという意味から来てます。すなわち下に書くという意味は、契約書の下に自分の名前をサインするというイメージしてください。だから何かにおいて定期購読をしたりですね、定期会員契約にすることもあります。ですからそれにも気をつけておいてください。だから劇場なんかでですね、毎月行われる出し物にいつも行くような契約をすることもサブスクリプションですから、その人もサブスクライバーになるわけです。スクライブする人だから。それもトイックの問題で出てましたので、そこにも書いておいてくださいね。定期購読、会員購読、会員契約もすることですよ。その次はサブシジュアリー、サブシジュアリーと言いますけど、サブは下ですね。サイドはまあシットのような意味です。下の方に、一つ下に座るということで、これをサブはね、例えばリーダーの下のサブリーダーというでしょ、あのサブに近いですね。だからこれ子会社のことをね、サブシダイアリーでなくてサブセジュアリーと言います。サブセジュアリー、サイドから来てます。サブセジュアリー、子会社。そしてサブステチューションとなりますね。これもサブは先ほども言ったように、サブリーダーのサブと同じです。ステチュートというのは構成する、まあ簡単に言えば立つという意味です。だから下に立つ、ね、代理です。サブステチューションです。その次はサブコントラクト。これは下で契約する。すなわち日本語ではサブコンと言います。サブコン、だからゼネコンと言いますでしょ。ジェネラルコントラクター、サブコントラクターの省略ですけど、サブコンは下請けです。サブがあるから下。このように単語をイメージする練習をしてください。それがTOEICでは600、700、800という人たちに要求される力です。300、400くらいってあんまり関係ありませんけどね。そういうことからね、すぐ答えは A しかないんです。だから単語力がなかったらもうできない問題だから捨てるしかない問題のね、一つなんですね。だから You can cancel your なんとか to the weekly magazine。 これがありますでしょ。If you don't like it。 もし気に入らなければその週刊ね、うちの雑誌の定期購読をやめることができるよってなるから、当然 A のサブスクリプションにしか入りませんよね。というわけです。11番 ABC で読みましょう。プリコーション、プリディクション、プリジュディス、プリスクリプション。お、プリが出てるなと。これは前もってのやつだなと。ね、コーションはもちろん警告を発するという名詞ですよね。コーション。動詞もあります。コーション。ですから、プリだから前もっての警告ということですから、予防策。プリコーション。予防手段のことをプリコーションと言うんです。危ないからチャンスと気をつけないとダメだよと最初に言うことです。その次はプリディクション。プリが前もってです。ディクトはね、ディクショナリーって知ってますでしょ。何でもあなたに教えて言ってくれる、まあ、の本のことをディクショナリーって言うでしょ。ディクトっていうのはですね、言うっていう意味です。正の意味ですよ。ね、だから、前もって言うことから予言、予報とかになるわけです。プリディクション。その次、プレジュディスと発音します。ジュディスはもちろんジャッジから来ています。ジャッジというのは判断し審判することです。プリというのがあるから前です。前もって判断するから誤解が生じますよね。ね。それを偏見と言うでしょ。それからプレジュディスは偏見。D は プリーがあってスクリプトは書くですよね。前もって書く。先ほどやりましたサブスクリプションの。前もって書く。すなわちお医者さんが薬屋さんに前もって書いて出す紙のこと。この薬をお願いします。だから処方箋のことをプリスクリプションと言います。だけど前もってね、決めておって指図するという意味にもなりますから、規定とか指図の意味にプリスクリプション、まあ規定の方がいいですね。そういうような意味になります。そうすると、そういうことが分かっていればもうすぐに D が分かります。だってメディスンとかファーマシーという言葉があったらもう処方箋の D しか普通ないでしょ。そういうわけで単語力があるかないかで大違いというわけです。 To purchase medicine at the pharmacy。 ファーマシーよく出ますよ。薬局、薬剤薬局のことです。売ってる薬局はドラッグストアと言いますから、市販の薬をね。はい、でも薬局と訳していいです。薬局でメディシン、薬をプロチュース、購入するには、ためには、You need、当然、プレスクリプション。お医者さんからもらうですね、処方箋が必要だよと。これは実は、プレスクリプションを知ってる人にとってはもう何でもない問題ですよね。というわけですよ。それでは12番いきましょう。Decline。Cline ってリクライニングシートって知ってますよね。リは後ろに。クライン傾くです。だったらディクラインがわかるでしょう。ね、下に傾くということになりますから、滅亡するとかだんだん衰えるとかという意味もあります。で、もう一つね、下に傾くということは断るという意味もあります。だから衰退していくという意味の他に断るという意味もあるので気をつけてください。さあ次は3番目はね、ディクレア。これは多分クレアはね、クリアから来てると思いますね。で、ディということになるとですね、この場合は、そうですね、はっきりとね、まあ、宣言することで、ディクレアは、ディクレアだけど覚えた方がいいかな、やっぱりね。ディクレアはこれはあの Declaration of Independence というのを高校か中学校の時に聞きませんでしたか。アメリカの独立宣言のこと。ディクレアというのはね、これは明言し宣言すること、はっきりということなんですよね。だからはっきりと話していくからディクリアから来てるかもしれません。これは私自身の当て、こじつけかもしれませんからあまり当てにしないようにしてください。ディクリアは申告するで、税金の申告の時によく使います。ディクリアですね。それからディクリースはクリースという言葉でインクリースというのを知ってますよね。増加する。そしてインは働きかけですから、そのディは下へ働きかけるわけだから減少、減らす、または減少する自動詞で覚えてください。increase の反対が decrease。 D は deduct。 duct はね、通すという意味です。なぜって皆さん知ってるでしょ。例えば、家の通風口やなんかのことをダクトって言いませんか。風を通すところね。ダクトは通すという意味です。だから皆さん知ってるのはコンダクター、徹底的にまたは一緒に協力して通していく人、指揮者とか電車などの車掌さんのこともコンダクターと言うでしょう。コンダクトって行うって意味ですからね。で、ディダクトはだから話して進めるということですから、これは大体が差し引くという意味です。あの税金などの控除のことでディダクトと言います。そういったことが頭に入っていればですね、 A っていうことがすぐ分かりますね。はい、
The company will surely decline to give out details of the merger.
その会社はですね、間違いなく、ね、the merger、 合併の詳細について give out、 発表することを断る。嫌です、ね、発表いたしませんと言うだろうという意味で decline がいいんです。 decline のこの場合の decline の意味は turn down です。 turndown、 turn down、 will surely turn down、 ね、decline。でもディクラインはですね、リジェクトとかね、今言ったターンダウンとかよりもちょっと柔らかい方、お断りするぐらいの意味ですね。リジェクトはね、拒絶するとかっていう意味の断るですから、ターンダウンもそれに近いですよね。というわけですね。はい、それでは次の13番いってみましょうね。13番 Outage、 Outfit、 Output、 Outlook。 Out という皆さんが知っているのは外へ、それから他よりも優れてと言いますし、行き過ぎてという意味があることもありますよね。 そういうようなことで、まず、outage と書いているのは outage と言います。アウトになる状態という意味です。私たちが言うところ、ああ、もうアウトや。どうもならんという気のアウトがありますよね。ああ、もう俺の会社もアウトじゃっていうあのアウトですよね。で、アウトはこの場合は機能の停止、特に電力がなるから停電の意味でアウテージで使うことがあります。エイジは状態を表します。その次はアウトフィット。普通だったらですね、服装のことです。アウトは外でフィットがぴったりだから、外にぴったり合わすもんで、まあ要するに服のことですけども、そうでなくって最近のトーイックではですね、その一式を備えたものという意味からアウトフィットの会社の一チームのことを表したりすることがあるので気をつけてください。あいつつ難しいですね。ですからこの場合は、manufacturing outfit です。だから manufacturing outfit っていうことになると、manufacturing のですね、outfit、一チーム、拠点、そういうような、まあ、意味になると思った方がいいですね。だから manufacturing の後に来ている、まあ、製造拠点、沖縄に製造の outfit を立ち上げる。ことを決めたというふうになるのがいいと思います。アウティッジは停電だから全然話になりません。アウトプットは外にプット、置くということで出てくるものですから、生産とか生産高のことです。アウトプット。で、アウトルック。外へ目を向けることから展望とか見通しのことです。だからここはアウトフィットでチームとか、それから一つの機能を備えたものという意味の B にしてください。これは難しいです。ね。要するに、manufacturing team のイメージだと思ってください。で、14番行きましょう。over。日本語で超えること。over と言いますよね。それから行き過ぎると超えて、超えて物理的に。で、行き過ぎることの。exceeding の意味もあると。だから渡ってという意味もある。それから上に被さるようになった意味も over がありますよね。はい。そして oversight。see は見るですから、over があるから、オーバーシーの名詞形ですから、見過ごすこと。落ち度という意味になります。オーバービュー。これは上からざーっと眺めることで、外観、太陽のような意味があります。オーバービュー。まあ大体外観と言います。オーバーサプライ。もちろん供給が過剰しています。次は、オーバービッド。値段など、そういったものを競り上げていくことをオーバービッドと言ったりします。ビッドというのは入札するという入札という名詞が一般的ですよね。だから超えた入札ということで、まあ、競り上げていくという時に使うことがあります。はい。そうすると答えはですね、内容から考えると、もう B の外観とか対応という意味しかないですよね。And yesterday's briefing. Brief というのは短くすることという意味で、まあ、簡略的な意味の説明会のことをブリーフィングと言います。昨日のブリーフィングにおいて、Mr. Ribisi gave us an overview of his business plan. 彼の事業プランの大体の概要、outline のことですね。はい、それを説明、私たちにしてくれたという意味であります。で、15番ですね。はい。embark。まず、embark というのはですね、bark というのがですね、これが、まあ、船。を表すはずなんですね。バックというのはもともと木の皮のことなんですけど、私の想像ですよ、これはね。多分ね、昔の船はね、木をくり抜いて作ったんじゃないですかね。それに M がついてるから、M はインと同じで働きかけですから、車、船に乗り込むという意味です。だから、エンバークは乗船する。空の船は飛行機だから、エンバークは搭乗するという意味になる。だから降りるは disembark と名前、dis をつけて disembarkation と言ったりします。その次は embarrassing というんだよ。でこれは面白い山根式のこじつけ覚え方がありますよ。まずバーというところに気をつけてみましょう。バーというのは横木のことですよね。だから横木に泊まるようにお酒飲むからバーというんですけどね。そうすると M がついてるから入れる、働きかける。バー、横木を入れる。どこに入れるかって、口の中に横に木を入れてください。日本語でどう言います？困ると言うでしょう。口の中に木があると困るでしょう。そういうふうに解釈してください。だから困らせる、当惑させるという意味なんです。だから困っちゃったは be embarrassed です。困惑した。 という時には使うんです。We were very much embarrassed とか言います。それで embarrassment というのがあるんですね。困惑という名詞が。その次は C は embedding。ベッドというのはわかりますよね。寝室のあるベッド。だからそれに入れるという意味で、埋める、はめ込むことを embedding と言います。embed と言います。で、同じように embrace。brace っていうのは皆さん知ってるブレスレットっていうから手首とかのことじゃないですか。ね。腕のことですよね。そうすると、これは、ね。要するに腕の中に入れるということで抱きしめるとなりますよね。embrace。だから受け入れることを言うんです。brace の中に入れる。C はベッドの中に入れる。それで B はバーを口の中に入れる。A はバークというのが木の皮でできた船。それにね、EM がついてる。だから、要するに船を出すとか、ね、乗船するとかっていうことになるという具合に、ちょっとこじつけ臭いですけどね。いいんじゃないですか。そうすると A のエンバーキングになるのは当然でしょう。ね、それでは、そこまでにして乗客たちは、ね、アラームベルが鳴った時に、乗船しようとしていたとなります。